チョコレートのような茶色い織物みたいなものが膣から出ました。大人の学校第189回、砂の粒赤なめの粒さんの遊学の話の回です。このポッドキャストは30代男性サラリーマンの赤なめを中心に、ちょっと大人になりきれていない大人たちが、貧困問題から夜のおかずまで様々な話題を語り合う新感覚体験型クリエイティブエデュケーション番組です。お便りやご意見ございましたら pepex29@gmail.com か Twitter のアカウントまでご連絡ください。みんな聞いてくれよな。
こんにちは、大人の学校です。このネットラジオは全国の中高生の気分が抜けきれない大人たちに送るネットラジオです。30代の大人たちのおしゃべり、聞いどうせ加藤谷蔵でした。
こんにちは、大人の学校です。このネットラジオは全国の中高生や中高生の気分が抜けきれないおじさんおばさんたちに送るネットラジオです。今回お送りするのは私、今日も家の近くは暗い夜道で帰ってきたんですけれども、田舎なんであんまり街灯はついてないんですよね。そんな中帰ってくる途中に若い女の子が隣を歩いて抜き去っていったんですね。ジーパンがピチピチのジーパンで、お尻がすごく食い込んでるようなジーパンで、もう暗い夜道にそのくっきりした何ですか、食い込んでるジーパンの歩く2本足が前をスタッサッサッていくだけでビンビンになってしまう赤なめと中国から。
長いっすね、紹介。
はい、すいません。
ブリトー大好き砂の粒でございます。セブンイレブンのブリトーね。
はい、よろしくお願いします。
イエーイ。
セブンイレブンのブリトーは砂の粒さんに言われてから食べたんですよ、1回。
はい、1回だけ。はい、
1回だけですね。まあこんなもんだろうっていう。
俺の2歳の頃からの好物をよくもまあそんな簡単に来て。
2歳？
そうですよ、
2歳からそんなのないでしょ。
売ってたよ、
2歳。
2歳ぐらいから。
嘘でしょ。
ほんとほんと。
2歳
なの？2歳じゃ、3歳はでも言ってた。3歳の時に僕は土日にですね、親と一緒にスイミングスクールに行ってたんですよ。
へえ。
この帰りにいつも買って食べていたことを覚えています。
ああ、いいね、その話。僕も子供がちょうど2歳ぐらいだし、スイミング行ってるんですけど、
うん、
そのね、なんかの習い事の帰りにあれを
毎回食べる。ちょっと待って、5歳ぐらいかもしれない。あんまり、はい、どうぞ。
何
5歳ぐらいかもしれない。
うん、そう思うよね。そんなの覚えてるわけないし、ブリトー2歳で食えないな。セブンイレブンだって僕たち2歳の頃なかったでしょ。
いや、あったんじゃない？それは。
あったかな。
うん、まあまあ、それ微妙、まあでも5歳ではあったってことだ。
まあ24時間営業ではなかった。
ああ。
と思いますよね。
まあ5歳からの好物でもなかなかすごいもんじゃない。
すごいもんですけどね。
頃はあれですよ、セガのブリトーを買ってもさ、
はい、
全部食べられないじゃない、一人で。
そんな全部本当に全部食べられない頃から買ってたんだ。
そうだって、俺ちっちゃい子は家に持って帰って、でこう親がナイフで切ってくれて、で一個一個こうやってつまんで食べてたのを覚えてる。
ハイカラなお家ですね。
ブリトー食ってるだけで。
だって、いや、俺もその思い出なんかあるのは小学校3年ぐらいですけど、サッカーとか まあ、運動地なんでサッカーなんてねやってたっつってもあのリフティングができなくてやめたぐらいですけど、そう、サッカー行ったりとか、あとなんだ、耳鼻科に行ったりとかしてた時に、
はい、
親が冬とか迎えに来てくれてたんですね、車で、
はい、
冬は、その時に肉まんじゃない、ピザまん、
うん、いいね、
そう、ピザまんの思い出はあるんですけど、
うん、
ピザまんなんてあれじゃないですか、なんかすごくね、100円ぐらいでしょ、
はいはいはい、
ブリトーで200円ぐらいしない、
だからハイカラっていうこと、ピザマンも十分ハイカラな感じ、
だってピザマンはレジの横にあるからさ、そんななんか誰でもコンビニ来る人だったら誰でもあこれもって言えるぐらいじゃない、ルート袋に入ってんだよ、袋に入ってチンして袋に入ったやつを破いて、それを紙にも、ま、だってさ袋の中に紙の厚紙にもさ、
はい、
挟まれてますよね、
ピザ、ちょっと贅沢品ってこと？
そうそうそうそう。
ああ、ハイカラだ、贅沢ってことだね。
まあ、贅沢なんです
よ。でもだってそれをだって
誰が選んだの？
5歳の子供は一人で丸かじりしてるわけじゃないからさ。
それを選んだのは親でしょ？
まあなんで、まあチーズが好きだったんでね、あの頃から。
ああそう。
だからそのパッケージを見て食べたいって言ったんじゃないかな。
ああそうだ。
で家に帰って、はい、家族4人でこう。なんかもうそれこそ羊羹みたいな感じで、
はい、ブリトーをね、
うん、ああいうふうに横にこう切って一個ずつ食べたんですよ、
はいはい、ああいい話ですね、
高校生の時もちょっとやっぱ勇気いるよな、全部買うって、
そうだよね、一人で
大学生になったらもうなんかもうまだかじり当たり前ぐらいになるけどね、その頃とかもうね、
そう、
まあ、今でも日本に帰ったら絶対に食べるものの一つですね、
確かに砂の粒さんがチーズ好きっていうのは結構有名な話ですからね、
うちらの中ではね、そうですね、
うん、いや、あのうちらの中ではっていうのはもう決して
赤なめさんが臭い腐ったものが好きっていうのと同じぐらい有名な、
腐ったものが好きっていう話は俺は聞いたことない、
腐ったものってか何ていうかな、一風変わったものみたいな、
発酵させたビーフをね、
腐ってるじゃん、発酵させてる、
発酵手前のビーフを食ってる、
はい、そうか、皆様どうも、はじめまして、オルネポこと桃屋のおっさんのオールデイザネポンというポッドキャストをやっております、桃屋のおっさんと申します。世界一聞き流せるポッドキャストというのをコンセプトに、ゆかりのあるアーティストの曲を流したり、大好きなポッドキャストを紹介するコーナーやったり、セクシーフリートーク満載の番組でございます。それでは皆さん、また夢でお会いしましょう。アデラーテトッ
サテテテテテテテということで、ブリトーの話でしたが、はい、今回もね、先週ブリトー食べたんですけど、
はい、
先週はこれはどこで食べたかな、まあ日本に帰ったんですね、出張で、でまあどっかで食べたんですけど、今回帰った理由がまた去年と同じように、あの、はい、1週間の林間学校みたいなものがありまして、
お仕事ですよね、
お仕事で、うん、学生、こちらの中国人の学生を、日本語を勉強している学生を連れて1週間東京を、まあ、遊ぶというような企画で連れて帰ったんですけども、品川ホテルに、
はい、
泊まらせていたんですけども、まあ、あの泊まりながらね、なんかどこ行ったかな、まあ、浅草とか、あとはどこへ行きましたか、まあ、ガンダムですが、お台場見に行ったり、
はいはいはい、
それからあそこになんか科学博物館みたいなのがあるか、そこに行ったりとか、あとは秋葉原に、
科学博物館、お台場の方ですっけ、あ、上野か、
お台場ですね、
あ、お台場のあれか、
科学博物館、
はい、あ、青海のトラリカなんかですね、船の
何の隣だったかな、船の科学館の隣ぐらい、
はい、
あの博物館行ったことあります？
いや、ないんですよ、すごい行きたいなと思ってるんだけど、
面白いと思いますよ、あそこ
遠いんでね、あの仕事では行くんだけど、家族連れてはちょっと遠いですよね、
確かにそうですよね、東京に出るだけじゃ済まない遠さがある感じしますよね、うん、
お台場って辺鄙ですからね、
辺鄙ですよね、うん、そう船の科学館とかもね、僕も行ってみたいなと思ってるんですけど、夏とかね、いっぱいイベントやってるしね。では、今回はですね、今回はちょっとまあいろいろ理由があって、はい、学生と相部屋だったんですね、私。
すぐさんは先生として行ってる。
そうですそうです。うん、まあ。まあ、前回までは一人部屋だったんですけど、今回ちょっといろいろあって相部屋になりまして、で学生が全部で男が11人だったのかな、でそれで2人ずつ分かれて、で私で12人なので、
ちょうど 6部屋、はい、
でですね、私の相部屋になった方がですね、方というか子だな、まあ、21歳の男の子なんですけども、男性で21歳なんだけども、ちょっとそのこの言い方は今いいのか分からない、ちょっと知恵遅れと言ったらいいんですか、
はい、
少しこの、ちょっと知能が遅れているという感じの人でして、はい、大体、まあ、小学校1年生から2年生ぐらい
の知能レベルって言うと分からない、
知能レベルと言いますかね、 IQ というのかな、そういう人だったんですね。
21にって言った20
年がね、21、
はいはいはい、
で
それの引率的な意味でも任されてたっていうことなのかな、その、
いや実はですね、そのまあ相部屋のその部屋割が、うん、こっちに来る、日本に来る前にそう決まってたんですけど、その時点では普通にその子は他の子供と一緒の部屋だったんですよ、はいはい、で、まあ、来る前にそういう子がいるというのは分かるじゃないですか、うん、で、ああ大丈夫かなといういろいろまあ状況は聞いていて、うん、でまあちょっとまあその子まあ申し込んだから、その参加するってことは決まったから、うん、じゃあまあとりあえず連れて行って、でまあ様子を見て、でちょっと他の子の部屋と一緒で大変そうだったら、まあ私の方でちょっと面倒見ます、はいはい、明日だったんですよ、うん、で1日目ホテル入って、でまあ案の定じゃないですけど、次の日にその子と一緒の部屋だった中国人のまだ男の子が、うんうん、私は嫌です、あの人と一緒に泊まるのは嫌って来て、でまあまあ、予想していたことだから分かりましたと、じゃあ私が行きますと言って、で私と一緒に入ったんですね。
まあ、あれですもんね、砂粒さんは先生とはいえ、生徒に対して生徒はお客さんでもあるわけですもんね。
そうそうそうそう、ね、まあそう
だね、うん、だからその辺はちゃんとや
ない
と、
一応仕事で行ってるしね、うんうん、それまあもちろんそれはさ、もちろん自分の心の中では、うん、もちろん一人の部屋の方がいいしさ、一、うん、人で伸び伸びしたいしっていうところもあるけども、まあまあもちろん仕事で行ってるからと思って、うん、で結構その入る前は一緒の部屋に入る前はちょっとその少し僕の中で気構えしたところもあったんですね、うん、ああどういう感じかなとか、ちょっと例えば夜すげえ規制を発するんじゃないか、なんかトイレがうんこ漏れになるんじゃないかとかいろいろ考えてたんですけど、まあ入ってみて、ですげえ体でかいんですよ、私の2倍ぐらいあるんじゃないかっていう、はいはい、体のでかさで、ただ体がでかくってなんて言いますかね、まあ、喧嘩しても絶対勝てないような感じなんですけど、
ただ優しくて力持ちみたいな感じなん
です。あ、そうそうそうそう、うん、もう力はすごそうな感じなんです、うん、まあ話してみると非常に素直な子だったんですね、うん、で日本語がそんなにまだ初めて4ヶ月半年ぐらいなのかな、うん、でゆっくり言えばなんとかわかるぐらいの感じだったので、
うん、
簡単な言葉だけ挨拶とかは日本語 で、あとはほぼ中国語でコミュニケーションしてたんですけど、うん、こう 毎日毎日こう過ごしていくうちにこういろいろ打ち解けてきてですね、
何日間ぐらい住む泊まった
の？一緒に泊まったのは5泊かな。
結構ですね。
でちょっとその結構だね、であってまあそのなんというか社会生活がまだできないというか慣れてないので外国だしね、自分でご飯とか行けないわけですよ。他の子供たちはもう結構自分たちでラーメン屋とか行っちゃったりするんですけど、その子はそのホテルの飯もどうやってやるかわからない、でもほぼ朝昼晩飯を全て共にしたんですよ。朝その子は結構朝方の子で夜9時10時には寝て朝6時には起きるみたいな生活で、
だってさ別にその子が悪いわけじゃないけど、そうじゃなかったら全然そんな生活するつもりはなかったわけでしょ。スーブさんとしては
私としては全然ないです、これは帰ってから、夜7時ぐらい帰ってからなんかいろいろ他の仕事してとかっていうのあるからね、あとまあ日本に帰ったら友達とも会えたかもだからね、まあしょうがないわと思って、でまあ楽しくやってたんですけど、1日目にトイレの流し方が分かんないって言ってきて、トイレが流れないって言ってきて、流れないって言ってきて、これ大変だと思って、流れないわけないから絶対流し方分かってると思って
白川のホテルだもんね、日本の
ホテルだもんね、プリンスホテルですね、
あプリンス、
こんなホテルのトイレが流れないわけない、
流れないわけないね、
流れないわけねえと思って、でまあうんこが見えましたよやっぱり
でも便座閉めりゃよかったじゃん、
閉めてあったのね、たぶんその子もまあ見せたくなかったんでしょうね私にね、きっと。だからで俺はもうなんか流れてないのか、もう流ったのかどうしたいのかっていうところもちょっとはっきり分かんないわけよ、とりあえず状況を自分の目で確認しなきゃいけないから、でどうなんだろうとパッと見たらやっぱりあったので、でまあまあ見なかったことにしてじゃないですけど、そこでちょっとまあ確かにスイッチも分かりにくいところにあったので、これをバスッと押すんですよって言って、で一回バッと、
まるでギュッと押すやつね、
なんかね、なんかスイッチの上に銀の蓋がかぶさってんの。
ああ、はい。
鉄の。この蓋ごとガッと押すやつよ。
はい。
そう。確かに分かりにくいのは分かりにくいと思う。で、まあ、一回教えてたらもう大丈夫だったんですけど、ただ、絶対何度言っても覚えてくれなかったのがね、またその、一緒に泊まった1日目に、タオルがさ、ビジネスホテルとか、まあ、そのホテルはさ、バスタオルと、あと、なんですか、
ハンドタオル、
一応のハンドタオルか、あと足拭きがいたじゃない、
足拭きなんて
暑いやつある、
あそうなの、
あるある、どこのホテルもあって、で足拭きはやっぱりバスタオルとかと比べたらサイズは小さいでしょ、でもハンドタオルと比べたらサイズはでかいじゃない、でその子はまずシャワーが終わって、じゃあ俺次シャワーしようと思って、足拭き取ったら足拭きびしょびしょだったので、もしやと思って、これもしかしてこれで拭いたって言ったら、ふんふんって、でこれはねっつって、これは足を拭くものだから、体を拭くのはこの大きいタオルで、バスタブの外に足拭きを置くんだよって言って、そしたらうんうんって言って、営業も分かったらいいから、じゃあ明日から気をつけようって言って、でも次の日からもずっとびしょびしょだったんですね、でなんかね、でもびしょびしょ加減がもう1日目は体を拭いた感じのびしょびしょ加減なんだけど、2日目以降はもうその日じゃないぐらいびしょびしょなのね、どうやら、どうやらこうバスタブの中に足拭きを置いてシャワーしてたみたいなの
足拭きだからってこと、
下に置きなさいっていうところの下っていうところだと強調して聞き取ったんだろうな、でなんかな、まあ多分理由は分かんなかっただろうね、俺がそう言った理由が分かんないけど、先生が下に置けって言うから じゃあ僕はシャワーをするときにこれをバスタブの中に入れてシャワーをしようって思ったんだろうね。まあそういうふうになんかまあなんかと、うん、
理解することまで至らないものに関して、
うん、
そうやっちゃうのはね、
そうそうそうそう、
そりゃ幼い子はみんなそうだもんね。そこまで理解ができる
ところだ、そうなんだよねきっとね、うん、ちょっと俺も子供いないからあんまその、
うん、
そこまで分かんないんだけど、でもなんかなんかまあそのこの1週間であなるほどなと、そのあこちらが例えば私と赤なめくんが話してる時に、うん、お互いにこう言ってほしい意見とかさ、じゃ次はこういう、うん、例えばさりげなくシリーズもこういう風にやりましょうとかっていう風に、はいはい、求めてる要求、お互いにね、
うん、
求め合ってる要求っていうのは実はかなり高度なというか、
確かにそうですね、
本当に複雑なものを私たちは学習してきたからできることなんだなっていうのがこうシンプルになんか見えたというかね、なんか
確かに本当にそう思うよね。そのさ、
うん、
日本でもよく言われるけど、
うん、
結局日本の今の仕事事情っていうのか職業、うん、例えばさ昔は手に職があった方がとか職人の人っていう人とかさ、まあプログラムとか SE システムエンジニアの人とかもそうかもしれないけど、ちゃんと技術があることがやっぱりさ一番いいとされてたと思うし絶対そうであるべきだと思ってる
ん
だけど、それって多分絵描く人も一緒だし先生とかその技術じゃない。だけど意外とさ結局何の仕事にもおいても、
うん、
お客さんとの関係があるからコミュニケーション能力が最低限必要になってくるでしょ、
うん、
で結局技術が良くてもコミュニケーション能力が良くないから それを発揮できないとかっていうのが往々にしてあるわけじゃない。だけどそのコミュニケーション能力ってなんかいろんな人見てるとすごく簡単にできる人もいるけど、
うん、
難しい人はすごく難しかったりするんだよね。
ああいや本当そうだよね、うん、
だからああいうのも、まあ、技術の一つとして数えるのか学習の一つとしてなんか教えるべきなのかよく分かんないけど、
うん、
なんかなんだ普通はみんなやれるもんだろうとして思うとそんなこともないよなっていう、
うん、そんなことないよね、
あります
ね、そんなことないと思うよ、うん、本当にそのさりげなくシリーズでもデスマスクと3人でいて、うん、じゃあこういう場面設定で俺ら2人はこういう役で、うん、デスマスクはこういう風にやって、うん、デスマスクはこの課題をクリアしてくれっていう、うん、パパって言うじゃない。で即興で一応やってるけど、うん、あれとかもまあ結構その日本の教育があってなせる技っていうところが俺は結構あると思うので、うん、日本の教育だとか、まあ、あとは、まあ、僕らがそういうのが好きだから、
うん、
漫画読んでたりとかさ、
まあそうですね、
まあ、バンドやってたりしてるいろいろしてる中でコミュニケーション能力を培ってきたらできるんだけれども、うん、結構さ今の二十歳前後の学生とかにさ、うん、じゃあ今日は買い物についての言葉を勉強しましたね、じゃあ今からロールプレイっていうのをしますよって、うん、じゃあ二人で組んでくださいと、でお客さんとなんか店員さんになって、で場面は例えばここは宝石売り場で値段について話し合って10分間の会話作ってくださいって言っても絶対できない子がいるね、
うん、それ、うん、想像力の欠如っていうか、まあ、それだけじゃないかもしれないけど想像力の面もあるし、その調和を取るっていう、その多分セッションっていうのって音楽でもセッションっていうけど会話をやるのもセッションっていう、
ね、そうだね、そうそうそう、だセッションを、まあ、作る力だよな、
うんうん、
そこは別にその子は別に何にも変なことじゃなくて日常生活もきちんと送ってるけども、うん、そういう場面に当たったら、
うん、
やっぱり作れてないんだよね、うん、想像もできないし もうできないって言ったら諦めちゃうんだよね、うん、あまあで結構今のさ、今そのこっちに連れてくる子たち、うん、そのはやっぱ秋葉原文化じゃないけどさ、うん、二次元文化がすごく好きなんだよね、はいはい、で、あのアニメめっちゃ詳しいし、絵とか描かしたらすっげえうまかったりとかなんだけども、やっぱりコミュニケーション能力的なところで、まあなんていうか目見て話してくれない子が、なんかありきたりな話かもわからんけどね、なんか目見て話してくれないか、こっちがどんだけこう中国でも日本語でもなんか伝えようとしても、どうしてもこう目合わせてくれないみたいな、
それ日本だけじゃないんだね、
あ日本もそうかい、
いや日本もそうっていうか、なんかさやっぱり日本でオタクの文化みたいな、文化っていうか、うん、性質みたいな悪いとかの、うん、そういう風に挙げられるね事柄だろうけど、オタクの性質は目を合わせないみたいなこと、
ああ負の意味の方のオタクね、
そうそうそうね、でとか、まあ俺もどっちかっていうとその人とコミュニケーションを取るのがそんな得意だと思ってないから、そんなに目を合わせるの嫌だっていうか苦手なんです。あの男友達とか男同士とかだったらいけるんだけど、女の人の目合わせられないとかそういうのがあるからすごく分かるんですけど、たださ中国の人の人間性って日本のさ国民性よりさ、自分の意見をしっかり相手に伝えるっていう国民性があるって俺ら
そうだ、ね、
うん、俺は偏った意見でそう思うし、スナウ粒さんが中国行ってもそう思うんだとしたら、日本よりももっと目をガッと見てしっかり相手に伝えようっていうのはもともと国民性であったはずでしょ。それがな最近の若者でないっていうのは何なんだろう
ね。俺の感じでは、うん、そうこういう二次元好きの趣味の子たちの中には、うん、そうなっている子が多いと思うね。
それってさ、どっちが先なのか分かんないけど、オタクの人はこうあるべきっていう意味で人の目を合わせないで喋る方がオタクとしてクールだっていう、
クールだからやってるというか
逆か。じゃあ自分は人とそのコミュニケーションを取るのが苦手で、目を合わせたりとかそういうの苦手だけど、でもそういう中でとっつきやすいこの文化がオタク文化だったりとか、そのなんだろうな、偶然そういう人が集まりやすい文化だったりしたっていうことなのかな。
オタク文化が先なのか、オタク文化が生まれてそういうふうに目を見ない子供が育ってしまったのか、それとも
そうそうそうそう、逆に目を 見れないような子が、今までは国民的にあのそんなのは絶対ダメだ、そんなんじゃ暮らしていけないよって言って強制させられてちゃんと目を見るように、なんだろうな、スパルタ教育じゃないけど目を見るように強制されて、みんな自分の意見をしっかり言えるような強い目力を持った国民になってたのかもしれないけど、でもオタク文化という俺らはこういう生まれた時からこっちなんだっていう、逃げ場っていう言い方はすると悪いけど、住みかというか自分の心の拠り所を見つけて、別に目合わせなくても自分の表現できるっていうか、
うん、そっちじゃないかな、うん、こっちだと、逃げ場
ではない。でも逃げ場って言ったのは、自分もそういう自覚があるからそう言ったよ、自分としても俺として。
あ、分からない。
そうそう、さ あの僕も日本人だし日本で住んでる生まれてるけど、
はい、
例えばクラスの中で溶け込めないとか、まあ、何回かそういう話してますけど、
うん、
人のグループの輪に溶け込めないとかそういう時に、
はい、
そういうじゃあクラスのは外されたような人たちとグループを作ってそこでなんか文化を作れば、
うん、
俺は俺で生きていけるっていう風に思って僕はなんだろう小さい頃からそういう生活をしてきたからメインストリームから逃げてきたというか
マイノリティで行こう
マイノリティで行くっていうのは強くマイノリティで行こうって言ってるっていうよりもマイノリティに行った方が楽だからマイノリティになったというか
それえ逃げ場なの
うん、っていう言い方もあると思う逃げ場だって
ああそうだね
その友達たちがいなかったらクラスの40人のクラスのうち39対1だったらやっぱりやっていけないし
そうだね
うん39対うん違う30対9のメンバーがいたら俺9の方に入ったと思うっていう
自分がその9の方に例えばじゃあ何でもいいよその9の方は9で趣味が共通してるんでしょだ9は氷結が好きで30は本絞りが好きなグループですみたいに例えばなってたと、はいはい、するじゃん、
はいはい、
で本当は本絞りの方がうまいと思ってるじゃないですかでも9は人数が少なくてやりやすそうだなーっていうかそっちにいた方が楽そうだなーマイノリティの方がいいなーっていう感じがあるっていうこと
だってそのグループは本絞り好き、
うん
うん、俺は本絞り好きだよ、
うん、
だからその30人グループに行きたいけど30人の本絞り好きなグループは本絞りをバシンって飽きてイエーイって乾杯するグループだよ
それはそのグループは本絞りを逆さに置いてないグループなんじゃ
だから逆さに置いてないやつもいたりする
ああなるほどなるほどああ分かってないやつらな
そう分かってなかったりとか本絞りをどううまく飲むかっていう話じゃないんだよだけど氷結の9人のグループはカチャって開けた時に氷結の缶がクシュッっていう縮むのをみんな
一回
キュッて見てあやっぱクシュッてなったねって言ってみんな飲むんだよそしたら俺も本当は本絞りの方が好きだけど氷結のグループに行くよそりゃ
だその例えばよかっただ
ってそのすごく心地いいの
そっちもそっちも楽しそうだね
うん心地いいよ、
うん、俺も確かに本絞りが好きなやつらその30人は多分本絞りじゃなくてもいいよね
そうそうそうそうそうそういうことだよそうそれだよ、
ね、
本絞りじゃなくてい
いよイエーってなっただけでしょ
だから俺は悔しいんだよ俺この9人で本絞りをみんな逆さまにして飲もうぜって言いたいのに あいつらが本絞り取ってるから俺らはさすがに
ここで俺らが本絞り取るわけにいかない
そう取るわけにいかない
そうはしょうがないからまあ氷結の唯一の取り柄である感覚してたようなところを
そうですよ
いいよなって思いながら
そうそうだから本当はその30人はさ缶酎ハイっていう昔からあるあのまずいレモンの酎ハイでも飲んどきゃいいんだよ別に何だっていいんだよちょっとひどいやつだな何だっていいんだよ
確かにそうだ確かにそうだ、うん、まあそこはそうだなそこはなんか僕らが通ってきた道っていう感じもしますね。なんか
商品作ってきてくれた人はさ、
うん、
ちゃんとその逆さまにして飲んでくださいとか、
うん、
その開けた時にクシュって缶がさ氷結の缶がクシュってなった時、うん、感動したでしょ僕
たちは
ね、
うん、なんか触り心地
ね
ガタガタだよみたいな感じ、
うん、あんなのどうやってやったんだっていうことなんだけどまあ それをさ家で片付けられないんじゃないか。
なるほど
ね、
あの酔っ払っちゃって乱行できればいいやっていう風になってるんでしょ。30人の方は
急にも乱行はしたいんだよ。
うん、それはそうだね。乱行の話になったらまた違うよ。
いやだけど男しかいないからできないんでしょそれ。
そう
だでそういう9人の中にさ、
うん、
1人女の子が来てさ、
うん、
一緒に氷結パチって開けてさ、
うん、
クシュってやってその人をみんなでなんかをね9対1でするなんて、
うん、言い考えなんです。
言い出せないでしょ。だって
なそんなことしちゃったらだってそんなことしちゃったら30人の方に行けばいいじゃん。
でも30人の方に行ったらってさ人があれですよ、仲出ししたあれの中にもう一回入れるみたいなことをやんなくちゃいけないんだよ。そもそもそんなの嫌だ。だから大勢でセックスすることができる人間じゃないから。
ああそうだね、
うん、
30人の方に行くぐらいならもう多分はたから30人でも9人でもないグループで、
だからそうね、
あたりに行った方がいいかもしれないね。
でもこの9人グループはみんなでオナニーはできるかもしれないから。
ああ そうだね
その入ってきた1人の女の子を見ながら、
いやでもそれでもうーんそうかな、なんか一人一人個室がありそうな感じがするけどな。
ああまあそうでしょう。
でその後、うん、氷結でまた飲みながらその話じゃない。
さっき何のビデオ見たのって
とか、そうそうそう、
結城ひとみ見たよって
そういう感じや。
そうそうですね。
30分経ちましたよ。
30分経ちましたね。はい、
ということでした、
はい、ということでしたってどういうことですか。あその
まあその何でしたっけね、コミュニケーション能力の話ですか
っていう話だったんですか。その
何も伝えたかったのはちょっと分かんなくなっちゃいしまいましたけど、まあ、僕らが過ごしている社会文化は一見シンプルに見えても実はいろんな常識いろんな建前などが積み重なってできているんだなということを実感した話でした。
そうですね。あとそのつぶさんはあれですね、はい、一緒に5日間暮らして全然あれですよね、全然平気だったんですもんね。
平気
っていうかすごく大変だったんでしょ。大変だったんだと思うんですけど、
まあ確かにちょっと夜寝る時間が早くなったりするからね。
いやそれだよ。その大変ってもう変にも思わないっていうその姿勢、砂粒さん子供がねいると子供幸せですよね。砂粒さんのところに生まれてきた子供はね。
あらら、そんなこと言ってくださるなんてどうしたんですか。
少子化だから。
いや
少子化なんで子供どんどん増えてほしいですよ。
そうだね、
うん、
頑張るぞ。
最悪。頑張るぞって言ってみんなどういう想像したか分かんないですけど、なぜか腰振ってる、腰振りを頑張るぞとは思わなかったですけど、
ということでね、夜も更けてもらいましたので、
はい、そうですね、私も明日も仕事なんで、
はい、
前回言いましたけど何でしたっけ、何したら僕は氷結を、アバラね、アバラ募集中なんですよね。
氷結じゃない、本絞り。この際氷結でもいい気もし
ない。氷結じゃん。じゃあ本絞りだって今
果汁が今だってもう今、もう日本でシェアナンバーワンとかになっちゃってるんじゃない。
だけどね、僕が帰ってくる電車で僕飲んでる最低な男ですけど売ってないですよね。秋葉原
の、はい、飲むんだ今、
はい、今でも飲んでますが、秋葉原で売ってないんですよ本絞りは。
ええなんで。
いや駅の併設されてるコンビニに売ってないんですよなぜか。
ああ
れ何なんだろうね。前は売ってたんですけどね。
でも
氷結はある
じゃあ、
まあ氷結じゃないんですけど本絞り飲みます。だから皆さんアバラを募集してるんで15アバラ目に達した15アバラ目に送ってきてくれた人には本絞り、
お
本絞りを何を何かつけないといけないと思うんだけどな。まあいいや、本絞り、
はい、
今のところ、
はい、
お送りしますんでよろしくお願いします。や
った
、はい、いや、で そんな方やあとメールとかねメッセージすごく募集してるんで、
はい、
あ先週言いましたっけ、先々週か、何の意味もないメッセージとかでいいんで、お便りで、
うん、
今日何しました終わりでもいいんで、だそういうのあったら僕たちも張りになりますよね。
あ、はい、
張り合いがあるというか、
はいはい、
そういうの欲しいですと。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。でそういうメッセージをください。メールアドレスは ppx29@gmail.com もしくはツイッターのシャープ和音の王から始まる大人までください。
待ってます。
はい、よろしくお願いします。あと、
あとね、
そういえば先週言いませんでしたけど大人の学校で調べたけど出なかったんですよっていう人がいて、和音の王から始まるんですけどって言ったんですけど、でもよく考えたら聞いてる人はそれは知ってるけど聞いてない人は知らないですよね。
和音の王、そうですよね。じゃあそのちゃんとね、それ口頭で伝えてるんでしょ。
誰ですか。
その時ちゃんと言わなきゃ。
誰ですか。
その探したけど見つからなかったよっていう人。
あ、それ言いましたよ。って言って、で知って、あ、そうですよねって言って
ます。わかりました。じゃあ皆さん、今週も頑張ってください。
はい。いや、そうか。アバラー。